皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組夢と失敗、本日が第14回の放送です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、今日の第14回目はですね、前回の第13回の後編にあたります。前回のゲストの方を、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。川口さんの夢をですね、前半パートとしていろいろ聞かせていただきました。今日の14回目がその後編にあたります。改めて、この、夢と失敗の番組についてお話しさせていただきます。毎回素敵なゲストの方をお招きして、そのゲストの方との夢や、叶えた時の心境、失敗談、そしてどうやってそれを乗り越えたのかなどのお話を、私と、和田さんの2人のパーソナリティで、インタビューさせていただいている、そんな番組です。リスナーの皆さんにとって、そんな夢を思い描いて頑張ってる方がいらっしゃるんだとか、逆境や失敗の乗り越え方ってこういったやり方があるんだ、こんな素敵なゲストの方がいらっしゃるんだ、そういったことを、こちらの番組でお届けしています。ぜひ皆さんの夢の実現とか、挫折失敗の乗り越え方だとか、そしてゲストの方の、素晴らしい活動や夢についても知っていただければ嬉しいです。改めて、こちらの番組のパーソナリティの、務めています私、田中歩と言います。夢ラボという夢を語り叶える仲間のコミュニティを、主催運営しています。こちらのパーソナリティのうちの一人担当しています。そして和田さんお願いします。
はい、和田正則と申します。ウェブコンサルタントをやってまして、業界ナンバーワンの会社を、1000社作るために今お仕事させていただいてます。簡単に言いますと、売れる仕組みを作って、行列ができる、お店や、集客を、お手伝いをさせていただいております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。はい、今日はですね、後編のパートは失敗編でありまして、メインのインタビュアーは、和田さんに、ご担当いただく回になっています。そして改めてですね、前回に引き続き、ゲストの素敵なゲストの方をお招きしていますので、早速お呼びいたします。改めて、川口さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
まず前回の第13回もゲストにお越しいただきましてありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
もう控えめに言ってめちゃくちゃ楽しかったです。
ありがとうございます。私も楽しかったです。
いや、前半はですね、川口さんの夢について主にインタビューさせていただきました。そして、で今日この14話から初めてお聞きするという方もいらっしゃると思うので、
はい、
川口さん、改めてさらっと、ご自分の自己紹介をもう一度お聞きしてもよろしいですか。
はい、川口直子と言います。株式会社シュー川口という創業94年のテーラーと、株式会社メンタリングアソシエイツというブレインフルネスという脳科学研修のプログラムを提供している会社と、あとちょっと事業承継用の、株式会社フレールという不動産管理の会社を経営しております。
はい、
よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。川口さんのですね、前半の夢についてもたくさん聞かせていただいたんですが、後半はですね、前半にもさらっとおっしゃってました、12億の負債、
はい、
怖い人たちに目をつけられる。という僕は前半にそれを聞きたくてしょうがなかったんですけど、それは
私もちょっとうっかり喋りそうになりましたけど、違うか。
すみません、その掘り下げ、深掘りインタビューはこの回のために撮っておきました。
はい、
前回の13回もお聞きのリスナーの方たちも、あの時に言ってたことの、よりこう深掘りして聞ける、それがこの今日の14回目後編にあたります。
はい、
では、早速ですね、もったいぶらずに、インタビューを始めさせていただきたいと思いますので、今回の、後編、失敗パートは、和田さん、インタビューのほど、お願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
早速なんですけども、
はい、
時系列に沿ってちょっとお話し進めていけたらと思います。
はい、
幼少期、学生時代っていうのは、印象に残ってるこう失敗とか、なんかこういう子だったなとか、そんなどういう 記憶はございますか？
そうですね、父が長男で、まあ、事業を2代目としてやり始めた頃に私が生まれたんですけれども、まあ大家族だったんですね。父が兄弟が多くて、でそこに加えて住み込みの職人さんとか店員さんとかもいたんで、もう周り中大人だらけ、30人ぐらいの大人がわらわらしている中に私が一番初めの子供で生まれたもんで、ポツンと子供一人みたいな、そんな状況だったので、なんかもう なんか大人と対等にやんなきゃいけないみたいな子供時代を過ごしました。
はい、対等ってことはもうだから、まああれもうなんていうんですか、もうなんかもう常日頃こうおしゃべりも普通にするし、
はい、
大人がいて当たり前みたいな感じ。
そうですね。で、なんかこう食事とかもね、食べさせてもらうとかじゃなくて、もうまかないの中の一人の席に座って一緒に食べるみたいな。
あ、そうなんですね。
はい、
こうどうですか、そういった環境の中で育ったのが、うん、どういうこう、心なんですかね、まあ、その青春時代につながっていくとかあるんですか？
あ、そうですね、まあ、大勢で賑やかですし、うん、人間関係のるつぼみたいなところなので、まあ、すごく楽しくもあり、うん、大勢だけど寂しくもあり、
あ、逆にね、
ええ、悲しい時もあるし、びっくりする時もあるし、まあ、いろんな、だから喜怒哀楽いろんな感情を味わったんじゃないかなって思います、
う
ん、はい、
寂しい、事前のアンケートでいただいてた通り、親や親族に甘えれなかったっていうのが、
そうですね、すごいみんな忙しそうにしてるから、ちょっと甘えちゃいけないなみたいな、
あ、そういう気持ちに、
のがあったり、あとなんかね、大人のその雰囲気とかね空気感とかが分かるようになっちゃって、変なアンテナ立っちゃって、
読めちゃう。
そうなんですよ。だから、あ、この今仕事場が遊び場だったんですけど、テーラーのね、仕立ての工房が。だけど今入るとやばいかなみたいなね、父たちのことをこう反感持って話してる最中っぽいな、遊びに行くのやめとこうとか。
なるほど。
うん、とか、この人とこの人なんか結婚しちゃうんじゃないかなとかね。
あ、そういうことはね。
そうそうそう。
できてる
な。やめていって言い出すかなみたいなね。なんかもう3つ4つの頃から分かっちゃう子供でした。
空気読めまくりの子供だったんですね。
そうなんですよね。なんかね、霊能者みたく、そうそう、空気能者でした、ね、
そうなんですね。
はい、
で、それから、だいたいその、中学生とか高校生になってくると、なんていうんですか、反抗期が来るじゃないですか。そういったものはちゃんと来たんですか？
そうですね。なんか、昔からそう、お前が次を継ぐのな、みたいな感じで言われてたんで、うん、嫌だよ、みたいなね。
あ、嫌だよってなったんですね。
そう、嫌だよ。なんか、敷かれたレールは嫌だよ、みたいな。
あ、そうなんだ。それやろうっていう気持ちじゃなくて。
ね、変な責任感はできるんですよ。
ほう。
だから、私は、ね、経営者の娘っていうか、
うん、
だからなんか、変に、いけてるところを見せちゃいけないとかね。そういう責任感は出るんですけど、だけど、親たちから言われる、次ね、みたいなのは、嫌だわって思ってましたね。
気持ちがやっぱあるんですね。
ええー。
自分の未来がやっぱ決まってるって嫌な気持ちですか？
すごい、やっぱり嫌ですね。なんか、切り開けない感じがあって。
はあ、そうなんですね。
で、
そういった思いの中で、まあ、学生時代、いろんなことに取り組まれたっていうことなんですけども、
はい。
その中で脳科学とは知り合ったんですか？それとも、脳科学はもうちょっと
後？中学から高校ぐらいで、この人間のこの不思議な、変なのは何なのって思って、妙じゃないですか、すごく。
はい。
もう、いい意味でも悪い意味でも。これどっから来るんだろうと思って、これもしかしてその心理学とかね、脳科学ってやつから来らないかなって思い始めて、まあちょっと本を読み始めた感じですかね。当時あんまりなかったんですけどね、脳科学本が。
あ、そうなんですね。
うん、45年ぐらい前の話だから。
そうなんですね。いや、経歴ちょっと見させていただいてびっくりしたのが、
はい。
コーチングっていう言葉がまだ一般的じゃなかったんですよね。
そう、なかったですね、その頃は。
う なんか今ほら当たり前に言ってるじゃないですか。
はい。
で、そういったものが、言葉がなんか出る前にも勉強してて。
はい。
はぁ、い。いや、またすごいですよね。なんかその見てたら、伊深勝さんのとこで、ま、学んだっていうのも、まだお若い子のことですか？
そうなんですよ。実は一人目の子供を流産しまして、ちょっとすごいストレスフルな職場にいたもので。で、そこですっごい落ち込んで、悩んで、幼児の本を読み始めたんです。胎教の本とかね。で、そうしたら、アメリカの、ドーマン博士の書いた本で、そう、幼児の力は限りなくとかっていう本かな。そこに伊深さんのことが出てきたんです。
伊深さんってあれですよ、ソニーの創業者の伊深さん。
はい。
はい。
ね、で、そこで素晴らしい、その教育をしているみたいなね、ことが、下りがあって、わあ、こういうところで学んでみたいと思っていて、で、流産して、次に二人目の子供を身ごもった頃に、すごい具合悪くて、家にいたら新聞広告に、そこの教会の広告が出てたんです。で、しかも、桜台教室っていうね、うちからすごい近くにもあって、でももう運命だと思ったよ。もう速攻電話して、そしたら、うちまだできたばっかの教室なんで、胎教のクラスはないんだけど、お問い合わせいただいたんで、作りますって言ってくださって。
すごい。
ますます運命感じて、そこで一生懸命勉強しました。
あ、そうなんですね。
はい。
へぇー。で、それから、
ね、
まあ、ちょっと私がね、時系列がちょっとあんまりわからないので、ね、ルー・タイスさんに至るまでっていうのも、はい、海外で仕事したいっていう気持ちがあった中で。
まあ、ずっとあった中で、でも、海外には行けないけど、最終的にね、なんか、もっともっとって、求めていたルー・タイスのプログラムに出会って、で、ああ、これがファイナルアンサーだ、私にとって、みたいな感じになりまして、
あ、もうずっと勉強してきて、いつぐらいの。
それは、30代後半、40代にかかるかかかんないかぐらいだったかな。はい。
それまでは、じゃあ、割とそこまで海外に行くこともなくってことだった？
そうですね。外資系の会社で勤めてたけど、海外に行くことはなかったです。
そう。だから外資系も、まあ、名前伏せときますけども、すごい大きな会社なんですよね。
そうなんですよ。今ではもう一大グループになっちゃってね。
当時、ちなみに、もう、調べる、まあ、ネット上にありますから、調べていただければわかるんですけど、当時はどうだったんですか？そのブランドは、日本での中の地位。
そこはやっぱり、もう、三大化粧品ブランドとかね、三大アパレルブランドみたいになってました。
日本の中でももうちゃんとそこはもう浸透
して。はい、そこはもう、ブランドは確立されていたんです。
川口さんはどんなお仕事でそこでされてたんですか？
輸入管理と、あと、免税店の販売員の方の教育のお手伝いをしてました。
あ、そういうこともやられて
た。はい。
へぇ、そこでなんか学んだこととか、あんまり俺今日失敗の話聞いてない。そこでの失敗ってどうでした？
はい、そこでの失敗は、やっぱり一担当一人みたいな感じだったんですね。
はあ、
で、これも本当に責任持ってやんないと、税金の絡んでくる仕事だったりするんで、輸入だから。
あ、そうかそうか。
でも、頑張りすぎて、人には聞けないみたいになってて、全部自分でやんなきゃ、みたいになったら、失敗だったと思います。
あ、
だから、可愛くない。新入社員で。
そうだったんです。
うん。
それがあれですか、こう20代の頃の最大の失敗とつながっていくて。
まあ多分そうだと思います。
はあ。
うん。
そうなんですね。そんな20代を経て30代にブレインフルネス。
はい。まあブレインフルネスと命名したのは最近なんですけど。
もともとどういう言葉なんですか。
ルータイスのプログラムだったね、最終的に行き着いたのはね。インベストメントインエクセレンスっていうね、プログラムを受けました、最初。
はあ。
で、自分はそれのビデオプログラムをずっと受けていて、
はい。
で、それですごくこう、なんかこう、マインドセットというかね、腹が決まって、
うん。
で、事業承継した時に、その12億のっていうのがあったんだけど、うん、私、できるかもしれないって、それで思えたんです。
あ、そこで繋がってくるんですね。
はい。
そうなんですよ。で、企業の話にやっぱ入っていきますけども、最初は12億のマイナス知らなかったんですよね。
そうなんです。で、事業承継もいよいよもうこれ、父が末期がんになったもんですから、はい、いよいよもうこれはやってくると思って、うん、まあ、それが15年前なんだから、15年前だから、まだ40代の頃なんですけど、いよいよやってくると思って腹を決めて、じゃあ継ぎますって言って、父が亡くなって、葬儀が終わって、継ぐんでいろいろ話聞かせてくれって言ったら、いなくなっちゃったんですね。それを作った張本人が。で、ファイルも空っぽ、パソコンも空っぽ、みたいなね。売上台帳すらない、給与台帳すらない、みたいな。何がどうなってるやらさっぱりわからん、
ね。もう、前回にも私もちらっと聞きましたけど、
税金も、もう国税も都税も区民税も、社会保険も、なんか、ボコボコ穴が開いてなくて。
払って
ないんだね。はい。発覚して、みたいな。
そうなんですね。
はい。で、そんな中で、ルータイス、ビデオでしか知らなかったルータイスから声がかかって、
ほう。
ボランティアで手伝ってくれる人募集って言って。ルータイスは、まあ、ある意味すごい大成功を収めたわけです。NASA に行ったり、国防総省行ったり。
で、
余生は子供たちにこれを無償でやりたいんで、ボランティアで手伝ってくれる人って出たんですけど、私はもう本当に命拾いしたんで、そのね、12億の一件で。だからもう私はもう、命に変えてもお手伝いしますみたいな感じで、名乗り出たら選んでいただけて、で、呼んでいただけたっていう感じですかね。
シアトルに行くことになったんですよね、それ
で。そうなんです。でもね、もう、当時本当に交通費だけ財布に、1日分の交通費入れて財布に、それで動いてた感じだったんで、とてもシアトル行けないわと思ったんですけど、行かせてくれたんです、家族が。
すごい、ギリギリで行ってたってことです。
はい。
すごいですね。シアトルいいとこですよね。
いいとこです。もう本当にいいとこです。
もう日差し強くてですね。
もう本当に。冬は暗いんだけど、夏はとってもね、すがすがしくって、うん。でも冬は冬でいいですけどね。
なるほど。そのシアトルの経験で、うん、さんがこう学んだ、すみません、また失敗聞いてないんですけど、学んだっていうか、なんか教訓ってあるんですか？
ですね、まあそうだね、やっぱり私、前回ね、ティーアップがめっちゃ得意になりましたって言ったんですけれども、もうそれはね、ルータイスから伝授されたと思ってます。
ほう。
もう、彼はすごいです。もうなんだろう、セカンドパーソンアファメーションとか、サードパーソンアファメーションっていうやつなんですけど、うん、あなたはすごいねっていうのを言うし、彼女はすごいんだっていうのをみんなに言いまくる。大したことなくても。
大したこと、実際
は。大したことなくても。
はぁ、そう言うんすね。
そう言うんです。でも、真っ赤な嘘ではないんです。なんかがあるんですよ。原石が。それをちゃんと磨いて言ってくれる。
なるほど、すごいですね。ちなみに、その、ルータイスさんっていうのは、7つの習慣のコビー博士の師匠っていうか先生なんですか？
そうなんです。後から分かったんですけど、ルータイスのお手伝いをするようになって、で、コビーさん関係の出版社の方から日本でね、ちょっとご連絡いただいたりして、シアトルの本部に、こんな連絡来たんですけど、って言ったら、あ、コビーね、みたいな。昔うちにいたんで、だけど、今はもうちょっと違う会社になってるから、それちょっと困るから言っといてって言われて、そこの会社に、出版社に行ったりしました。
いや、川口さん自身がお話聞いてると、うん、なんかたくさんのそのなんか素晴らしい出会いというか、伊深さんもそうだし、龍太さんもそうですし、
そうなんです。なんか
もう学んでますね。
なんか本当そこは幸運だったとしか言えないんですけど、
うん、そうですよね。だって、はい、61歳ですか？
はい。はい。そう。1歳って言ってましたから。
この声のこう力強さとか明るさとか表情とかも、見た目の若々しさとかもすごいですよ。
ありがとうございます。ラジオっていいね、なんて。
ほらね、このノリ、わかります？リスナーの皆さん、これ、このエネルギー。
声からでも、わかり、きっと、リスナーの方たちも、声色から、声色というか、声質とかからも、伝わってくる。 そうなんですよ。
うん。
若々しさだったり。
ありがとうございます。
明るさとか力だ
ったり。声全然自信ないから。
そんな声だからこそ伝わることもありますよ。
うん。
いや、でもこの声の力強さっていうのも、
ええ、
やっぱりその、人にはなかなか経験できないような、その、まあ、ここで言わせてもらうなら、相手言わせてもらうなら、やっぱ大きなすごい苦しみとか、悲しみ、はい、失敗もあったと思うんですよね。で、その、さっき言われた、12億っていうものがあったのに、できるんじゃないかと思えた時の、その、なんていうんですか、頭の中に浮かんでた言葉とか、どういう言葉だったんですか？
やっぱりね、幸せになりたい。
へぇー。あ、そう、でも深いですね。
そう。うん。このままだと幸せで終われないと思ったんです。
はぁ、あ。
なので、ね、自分もそうだし、家族もそうだし、社員さんもね、取引先もそうだったんで、なんかね、こう自分と関わった人が幸せにならないっていうのがすごい嫌だったし、
はあ、
うん。それだと自分も幸せになれないみたいな。このままでは幸せになれないっていうのが大きかったかな。
なるほどですね、
うん。
それからじゃあもう、そうは言っても、
ね、
私みたいな、そんな、そんな大きな借金とか背負ってこない人間は、逃げることもできるし、
はい。
ね、できると思うんですけど、そこはやっぱりその今までのこう、脈々と受け継がれたもの、三代っ
ていう。まあ、そうですね。ね、祖父とか父の苦労を見てたのがあったし、まあ、職人さんたちとのね、いい思い出もあったし、で、あと、その私、小中高とやんちゃだったんで、そこでムクムクとね、こんなんで負けてられるか、みたいなのが
、
ムクムクと、頭をもたげてきたというか。
なるほどですね。
はい。
ちなみにもうじゃあもうその借金自体もなくなってしまったわけ
です。まあゼロではないですよ。
あ、はいはい、
まだだいぶありますけど。はい。
もう徐々に、まあ確実に減ってはいってると。
ええ、はい。
いうことですか。
はい。
あ、そうなんですね。で、その事業継承という形で会社を引き継いだっていうものもあれば、
はい、
会社を2社立ち上げられて起業したっていうところもあられるわけなんです
か？はい。まあ、流れの中でみたいな感じにはなるんですけど、
うん、
その、ルータイスが2012年に亡くなってしまったんですね。なので、もう二人目の父を亡くなった感じだった気分だったんですけど、それで、そっから、いろいろあって、やっぱりその、私は弱い経営者さんたちとか、困ってる人に向き合いたいなと、リーチしたいなと思ったので、うん、まあ、ちょっと、団体を離れて、そうしましたら、講師養成講座で来てくれてた、何人かの仲間も、自分たちも同じ思いです。っていうことで、一緒に会社を立ち上げることになったんですね。
そうです。
はい。
そういう思いが一緒の方から。
はい。ええー。で、三社目の方は、自分がね、相続とか事業承継でコテンパンになったんで、自分が今度渡すときはもう、スーッと、綺麗に、すんなり行きたいなと思ったんで、その対策のために、フレールってフランス語で兄弟っていう意味なんですけど、うちの二人の息子を、兄弟を株主にして、そこに渡そうっていう会社を作りました。
なるほど。そこの立ち上げの部分とか、
ええ、
今運営していて、なんていうんですかね、結構起こってる失敗とか、うん、この辺は起業する方とか聞いてる方に、
ええ、
なんかこういうことは気をつけた方がいいとかアドバイスがございますか？
そうですね。今本当にね、失敗してるのは、二社目のメンタリングアソシエツの方で、役員というものを、何人か作ったんですけれども、なんか、私みたいなね、イケイケのものが代表になってると、まあ、役員が割と、もう、言った通りにすればいいや、みたいな感じになるんで、そこはやっぱり、もっと工夫が必要だったなって、思います。はい。
川口さん的に、ちょっと私が興味があるのが、女性経営者っていう部分の強みとか弱みとかやっぱあったりとかするものなんですか？
あ、強みとしては多分、女性って想定外のことに強いと思うんですよ。家事にしても、子育てにしても、想定外の連続じゃないですか。
はいはい。
赤ちゃんだってね、やっと離乳食あげたとか、おっぱいあげたと思ったら、次の瞬間にダーッと吐いて、自分のやったことはゼロどころかみたいなね、
はい、
何にもなかったことになっちゃうみたいなね、 そういうことの連続なんですよ。だから、そういう、あの、臨機応変っていうのは、すごい女性はあるかなと思います。
なるほど、なるほど。弱みは？
弱みはですね、なんでしょう。弱み？私、あの、もともと、区別差別があんまり好きじゃなかったんで
。はいはい。
あんまり、あの、女性だからとかっていうのはあんまり感じてない。その辺、あの、疎いのかもしれないですけど。
いいですね、いいですね。
ええ。
なぜこれね、聞くかというと、あの、先ほどもちょっとね、あの、収録前にお話したように、うちの妻も、あの、女性で三代目なんで、なんか妻の気持ちちょっとしときたいなとか思って今、聞いてみたんですけどね。
まあ、だからなんか、よくあるのは甘く見られるっていうのはあるかもしれないんですけどね。
ああ、そういう。
でも、戦うと多分そうなるんだろうなって、自分がこう、十何年かやってみて、思いました。
あの、びっくりしたのが、最大の失敗のところで、ヤクザと戦ってしまったことがあります。
そう。
あれも聞いていいですか？
はい。戦ったんで、戦わなかったヤクザさんもいたんですけど、そことはうまくいくんですよ、やっぱり。でも、戦うと、ダメですね。あの、軽装事件になりましたね。4年越しぐらいの。
ああ、そう
だ。うん。もう、叩かれますね。
お金も精神的にも4年続くわけですよね、苦しい。
そうなんですよ。で、裁判って本当にあの、戦い以外の何者でもないんで、裁判が4年っていうのは本当にエネルギー持ってかれます。
うわぁ、そうです
か。ええ。だからあれは戦っちゃダメなんですね。
やっぱり、私ね、コンサルタントやってるんで、マーケティングってやっぱ戦っちゃダメって書いてありますもんね。
あ、やっぱりそうですか。うん、戦っちゃダメですね。もう一緒、みたいな。
いや、だから、これって、ね、あの、やった人だから、すごい、あの、響く話ですよね。だって、孫子の兵法を見ても、あ、そうなんだって、
そうだよね、
と思う。
戦略はね、戦うを略すことだもんね。
そうなんですよ。うん、川口さんが言うと説得力めちゃくちゃある。
いやー。
すいません。
いえ。
ちょっと最後の質問になるんですけど、
はい。
ね、あの、これから起業する人とか、若い人とかに、あの、メッセージとかあれば、したいと思います。
あの、見せかけではなく、真に可愛がられる人間になってくださいって言いたいかな。
可愛がられる人間。
ええ。あの、まあ、なんでしょう。あれですよ。秀吉がそうだったじゃないですか。うん、人たらしというかね。まあ、あの人もな、癖のある人ですけど、でも本当に真剣に、あの、可愛がられる、マスコットのような人になると、絶対成功すると思います。
すごい、最後、すごい、深い。なるほどな。ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそです。
田中さん、じゃあ、バトンを渡します。
はい。いやありがとうございます。僕今、急いでこう、可愛がられる人間になるにはどうしたらいいかっていうのを、もう考えてました。
はい。
こう、リスナーの皆さんもいかがでしたでしょうか。なかなかですね、まあ、川口さんのされてきた経験談と、まあ、同じ経験をしたことがある人とは、さすがに稀かもしれないんですけれども。
しなくていい。
そうですね。まあ、すいません。まあ、稀だと思いますし、まあ、しなくていい。
あ、でも、もっとすごい人もいるしね。
まあ、そうです。
うん。
そうです。まあ、何がお伝えしたかったというと、
はい、
川口さんがおっしゃってた、仮にじゃあ、負債を背負ってたところに何を思ってたかというと、それでも幸せになりたい。でもこのままじゃ幸せになれないと思ってたから、さてどうするかっていう。絶望したり悲観してるわけじゃないんだな。
うん。
そういうのがこ
う、
伝わってきました。
ありがとうございます。そうですね。それは多分、なかったです。うん。
そこが、私、個人的に、まあ、前回、今回の、インタビューをさせていただいて思ったのが、まあ、夢を叶えたり、挫折失敗を乗り越えたりすること。で、やっちゃいけないことが、悲観したりすること。企業以上に落ち込んだり、絶望すること。 で、裏を返せば、どんな逆境や、厳しい状況でも幸せになりたい。そのための努力をしよう。という、こう、気持ちさえ失わなければ、うん、きっと逆転の芽は出るんじゃないかなと思ったんです。まあ、これは私が、うん、はい、自分にこう、言い聞かせてる
んですけど。はい。本当にその通りです。絶対なんかね、捨てる神あれば、拾う神ありで、助けてくれる人が必ず現れる。
ありがとうございます。
はい、
この、川口さんの前回と今回のお話、いや、お言葉を踏まえた上で、そして、私や和田さんもそうですし、そしてリスナーの皆さんにも、今回2回に分けて、川口さんのお話をお届けさせていただきました。川口さん、名残惜しいんですが、でも、
はい、
今回ゲストにお越しいただきまして本当にありがとうございました。
は
い、
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
リスナーの皆さんもいかがでしたでしょうか。川口さんをゲストにお招きした前回の13回と今日の14回の配信をさせていただきました。この夢と失敗のポッドキャスト配信の番組では、このように毎回、素敵なゲストの方をお招きして夢と失敗で、どうやって夢を叶えたのか、その心境や挫折失敗の乗り越え方、そして、応援のメッセージなど、毎回、配信させていただいています。で、また次回の第15回目、そして16回目にはそれぞれ、新しいゲストの素敵なゲストの方をお招きして、その方の夢と失敗についてインタビュー配信させていただく回となっていますので、次回の放送も、ぜひご期待いただけると嬉しいです。そして今日の、前回と今日の配信で川口さんのことを、気になった方は、川口さんの、お名前を検索されたり、会社だとか、もしくは番組にお問い合わせいただいて、あ、川口さんの会社はこちらですよ。そういう今、引き続きですね、川口さんの今後のご活躍もご注目していただければ、なお嬉しいです。
ありがとうございます。
では、和田さん、後半の今回のメインのインタビューはありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、川口さんも2回にわたりゲストにお越しいただきまして、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では、リスナーの皆さんもまた次回の放送でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。